川柳沢子の
お星さまになりました。
皆さんこんばんちは、川柳沢子のお星さまになりました。お聞きいただきありがとうございます。川柳沢子です。
永井圭介です。
よろしくお願いします。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルのお星様になりましたには、皆さんに夢や希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。
はい、
はい、
皆さん明けましておめでとう
ございます。明けましておめでとうございます。
お星様になりました。2014年1回目の放送です。
うん、
第102回。
102回
ということで、いやー、明けましたね。
明けましたね。
ね。
2014年ですか。
ね。
馬年。
馬年。馬年か。
うん。
馬年ですね。
はい、そうですよ。
はい。1月5日、収録日は。
うん。
日曜日となっております。今年最初の日曜日ですが。ちょっとまだあれやね。なんか。
ん？何ですか？
お正月っぽい雰囲気も残しつつ。
まあ、そうですね。今日まで連休という方も多いんじゃないですかね。
うん。うん、学校は？明日から6日から
明日からですかね。
うん、長い子は
僕も明日、
明日授業あるんですか？は
い、授業ありますね。
もういいよいいよじゃないですか、卒業まで。も
うそうですね。
ね、
うん、
できるんですか？
卒業はできますけど、
できる
やっぱちょっと不安はありますよね。
嘘、そうなの？
いや、なんていうか、
社会人に
働くって嫌だなっていう
もうええやろ。
いや、もう働きたいんですけど、
もうええやろ。
片隅にやっぱりちょっとなんかちょっと不安はありますよ。
まだでもだってもう1年いけるんやろ。
もう1年いけますよ。
行こうと思えば。
うん。
そしたらいいや。
もう1年行ったら多分、
うん、
親に縁切られるかなっていう。
そろそろ卒業しなさい。
まあ嘘ですけど、まあまあでもやっぱりね、あんまりちょっとそれよろしくないかなと思って。
うん。うん、まあでもね、今年は頑張っていかないけませんね。
そうですね。
永井さんも環境が変わってね。
めっちゃ稼ぎまくりたいと思います。
あ、そうな。お星様に落としてくれるの、それ。
お星様に落とさない。
そうか。まあよろしくお願いします。
お願いします。はいはい。はい、
そしてゲストの方紹介しましょう。アシャミント先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
はい。アシャミンは今年はどんな感じの年にしたいですか？
そうですね、まあいつもと同じように笑顔の絶えない一年にしたいですね。
何、
いや今年も可愛いなと思って。
いや
でもなんか
ちょっと見とれておりました。
笑顔、いつものね、うん、こうのように、
うん、
笑顔の絶えない、
うんうん、
普段から絶えてないってことでしょ、それは。
そうです、
それが素晴らしいですよね。
普通や
ったら今年はなんか笑顔のある年にしたいですね。
いや、
去年の反省を
踏まえてみたい
みたい
お星様に来るたびにメインの2人見てたらなんか笑えてくるじゃない
ですか。どういうことですか、それ。
ていうかさ、今日圭介くんさ、
何ですか、
なんか寝坊してパジャマの上に慌ててジャケットだけ着てきたみたい
な。違うよそんなことない、ちゃんとシャツ着てますよ。ちょっとピンクのシャツなんだよ。ただ、うん、浅見さんの言う通り、このシャツ、着てるシャツがもう6年ぐらい着てるんで、ちょっとそろそろくたびれてるんで、変えないといけないなっていうのがあるんです
けど。パジャマの上にジャケット着てきたみたいじゃない。
それはひどいでしょ。
ずっと思いよってさ、今日正面向いた時から。
そうやね。
パジャマではないよ。
いや、よかったらね、ユーストリーも配信してるんで、そっちで見てください。
確かに。
うん、
パジャマではない。
パジャマではない。
くたびれているけれども。
くたびれているけど、パジャマではない。
そうか。
うん、
でもなんか今日遅かったらしいですよね、来たのが。
そうですね、
私も遅刻したんで人のこと言えないんです。
私も言えないんですけどね。
結構みんな喋り、こう喋る方の人たちは遅かったみたいです、うんうん、
らしいですね。
基本的に時間に間に合ってたのは裏方の皆さん。
はい、今年も変わらず
若干寝坊だったりいろいろと、
はい、
ね、はい、あるよね。ちょっと今年はちょっと頑張る、
ちょっと頑張る、
数減らす、寝坊の。
お
ちょっと頑張
る、ちょっと頑張る、うん、まあ俺に言うより後ろの方たち、裏方の人たちに言った方がいいと思うんですけど。
確かにね、それはそうですけど、
はい、
まあでもそんな中先生はちょっと早かったらしいんですけど。
いや変わんないですよ。
変わんないの、早か
ったです。俺だって一緒にエレベーターの方が早か
った。嘘、なんか2番手やっていう噂。
2番手でしたね、
喋り手の中では。
喋り手の中では
2番手でした。もうすごい早かったです。
今年もよろしくお願いします。
僕は寝坊したわけじゃないですからね。洗濯物もしたり洗い物したりしてから来てますから。
家事を、
大変ですね。
奥さんの手伝いをしてたんですよ、
はい、
奥様お仕事ですか。
もう行ってますね、お仕事。
あ、
はい、2日から行ってます。
うわ、1日だけですか。お客様商売はやっぱり、ね、大変ですね。そんな先生も頑張って家事せないけませんね。
まあ頑張る必要はないですけどね。家事って別に普通にするだけですからね、う
ん、料理とかもできるんですか。
もちろんしてますよ。
何作るんですか。
もうじゃんじゃんしてますから。
じゃんじゃんって例えばなんですか。
ちなみに今年入って何作ったんですか。
あ、今年はねまだ言うほどしてないです。昨日ちょっと焼きそば炒めただけで。
焼きそば、
おー、いいですね。
もうそれぐらいですよ今年まだ。
ちなみに、はいはい、先生のお家って、うん、あんもち雑煮なんですか。
いや入ってないです。白味噌の普通の丸餅です。
へえ。岡山はどうなんですか。
岡山はすましなんですよ。
あ、お味噌じゃないですね。
お味噌じゃないですね。すましで、うん、あの海の幸と牡蠣とかね、
あー
しますよね。
はいはい。
そういうので揉めたりしないんですか。
全然揉めないですね。
あ、そうなんですか。
あんまりすましの雑煮好きじゃないんで。
もっと無用で味噌にするんですか。あ、なるほど。長井さん家はちなみにそういえば
僕の家は合わせですね、う
ん、合わせ味噌。
合わせ味噌です。
へ
ーですね。
具は、
具はまあ人参だったり大根だったり、うん、そういった野菜を入れてお餅が入る人は入るみたいな。
入る人は入る。
それ雑煮じゃないや、味噌汁や。
僕は、うん、あのお餅嫌い好きじゃないので、うん、母親に毎回のけてくれって言って。
そう、雑煮じゃないよ。
味噌汁飲みよるだけや。
まあ、そうですけどね、確かに。いやでも僕以外の家族は入ってますからちゃんとお餅が。はい。
そうなんや。わしゃみさんちはあんまちですか。
うちは両方ですね。あの父がもうずっと香川の人なので、うん、あんもち白味噌の雑煮も作るし、うん、母方はもともと岡山なので、うん、醤油のお雑煮も作ります。両方楽しんでます。今日どっちにするっていう感じですね。
へー、すごい、うん、
すごい手間暇かけてもらってますね。
お前やお母さん大変ですね。
はい、作ってくれてます。さおちゃんは。
うちはあんもちが平井式はあんもち雑煮ですね。白味噌
香川県ですかね、やっぱり。
そうそうそうそう、うん、それを覚えました。覚えたっていうかお母さんが聞いただけですけど。
でも川根さんもともとどこし名古屋か。
そう、親がね名古屋なので。うんうん、すましです。
うん、
あ、すましなんだ。赤味噌かと思った。
名古屋なのに。
名古屋だ。普段赤味噌毎日食べてるんで、あ、お正月はすましなんじゃないですか。
ちょっとまああっさり、
わかんないですけど。
うん、
すましに角餅なんですよ。丸じゃなくて
角餅なんだ。
関東というか、あれ、うんうん、何なんでしょうね。東半分ぐらいは角餅っていう噂ですけど、
うんうん、そうなんだ、
うん、です。
はい。
なんでそれはあのおばあちゃん家とか実家に帰って食べる感じです、
うん、帰ったんですか実家は。
お正月1日の日におばあちゃんの家にちょろっと挨拶にというか、うん、
名古屋に、
うん、
え、
こっちにねもう来てるので。
来てるんですか。
そうなんですよ。高松に住んでるので。
あ、それだったらいいですね。
そうそう、シャシャっとって
大変ですけど。
そう、
う
ん、行きやすいんで挨拶に行きました、
ね、おばあちゃんも喜んでるでしょうね、やっぱり。だって孫、さらにひ孫
がね
来てるわけですから、
ね、そうだね、うん、確かにそれはあると思います。うん、うん、あ、ゆわゆさん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。生配信もね、してるので、皆さん、どんどんコメントとかくれたらと思います。お待ちしております。今日はね、
はいはい、
久々にあのコーナーをやろうと思います。
は
い、
そうですね。
ワクワクですよ。楽しみにしていていただきたいと思います。お便り紹介していきますので、皆さんぜひ最後までお付き合いください。じゃあ、かわいねぎさこの星様になりました。本編に入っていきましょう。
ねえねえ、お星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし、一個だけだよ。
じゃあ、お便りが増えますように。
お便りはヤナスター .com へ。
ねえねえ、お星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし一個だけだよ。
じゃあ焼き豚 P の焼き豚がたくさん売れますように。
ああ、別の広告になっちゃった。
そのままそのままチャンネルそのままそのままそのままチャンネルそのままだよ。
先生の恋愛二次方程式。はい、というわけでこれが多分お待ちかねの久しぶりのコーナーなんですかね。
はい、そうです。
全然このやる気が出てこないコーナーなんですけども、
なんで？なんで？
先生の恋愛二次方程式というコーナーですけどね、はいうんはい、
ちょっとでもコーナーに入る前に一個いいですか、
う
ん、
どうぞ。
私新年早々コントロールルームの皆さんの紹介をするのを忘れました、
はい、そうですね、
来ましたよこれ。もういつするのかなと思ってたんですけど。
本当ですか先生。
いや本当に僕もう多分このコーナーの頭で僕が代わりにしようかと思うぐらいの勢いだったんですけども。今日のコントロールルームは持っていいです。
はい、ざっくりいきましたね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どう今年は恋愛とか二次方程式とかどう。
ちょっと待って、恋愛とか二次方程式とかどうってどういうこと。
それ分けちゃったらね、なんか全然違う話になるんで、ちょっとあれですね。
どっちも成就していきたい。
二次方程式を成就っていう意味はちょっとわからないですけど、あ、まあ、頑張ってはいきたいですね。解きたいですね。
その具体的例を示していこうか。
具体的例。
二次方程式の方。
あ、そっちでもいいですし、恋愛でもいいですし。
ぐ、え？
困っちゃったじゃないですか。
まあ、じゃあ今年もよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
そうそう、高速球を持っていに、ね、投げていきました。
まだグローブ構えてないのに。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そしてなんか寒そうですけど大丈夫ですか。
あ、どうも、はい、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゅんさんです。なんかすごい一人プルプルしていませんか。大丈夫ですか。
いや、もうこのね、新春を迎えた喜びに震え上がってるところです。
そっちですか。
はい。
なんでそれを今頃してるんですか。でもその
そうですね、
1日とかに
したの。いえいえ、身内以外で人に会うのが今日が、
は
い、
え、
新種初っていうぐらいのレベルじゃないかっていう。
そうなんですか、
はい、
そうなんですかって言いつつ、そうかもしれません。確かに
親族周りはしたんですけど、外に出たって言ったらジーパン買いに行ったぐらいで、はい、これも6年ぶりとかで。
あ、そうなんですか、はい、6年ぶりのジーパン。
ジーパンを、うん、嫌いなんですよ。
何がですか。
ジーパンね、
買うときに行って、試着室に入るじゃないですか。
あ、はい、
僕、まあ、試着をそもそもするのが嫌いなんですけど。
お
う、
で、試着したらスタッフさんが来るじゃないですか、必ず。
まあそうですね、
いかがですかみたいな。
そうですよね、
はいはい、
で、裾を直しましょうかみたいな、
はいはいはい、
もうこれ買えよみたいな、
はいはいはい、
プレッシャーも嫌なんですけど、
はいはいはい、
何が嫌かって、裾を上げられたときに、
はい、
若干クスって笑われるんですよ。
なんですか。
こんなに上げちゃうかみたいなことですか。そうそうそうそう、
こいつこんなに上げないとダメなのみたいな。
それはね、でも日本人はしょうがないですよ。
だと思うんですけど、僕まだ人生で多分 5,6 回しか買ったことないんですけど、うん、そのうち3回は笑われてるんですよ。
それちょっと気のせいじゃないですか。
って言われて、
短パンとかにしようとしたんだよ。
で、気持ちかかとかかるぐらいにしましょうねって伸ばしてくれるんですけど。
そうなんですか、はい、そんなことないでしょう。
それを久々にちょっと味わってきました。
被害妄想ですよ、多分。
今回はなので店員さん呼ばずに、
う
ん、自分で調整して持ってったら、逆にレジのお姉さんに怒られたというか、
うんうん、
ここでいいんですかみたいな。
あ、そんな勝手に判断しちゃってみたいな。
自分の目分量でいいんですかみたいな感じで言われて。
うん、
あ、やっぱりジーパンやなと思って。
あ、ジーパン買うの大変ってことですね、
はい、
なるほど。
そんな感じの新春です。
はい、
よろしくお願いします。
ちなみにそれは今日履いてるんですか。
履いてます。
あ、そうなんですか。
基本ズボンは1本しか持たない派なんで。
え、そうなんですか、
はい、
まあ、でもあれですよね、ジーパンってそんなに洗ったら傷むって言いますしね。
そうそう
そうですね、うん、それにお仕事されてる方やったら、ね、履くってなったらもう土曜日日曜日とかお休みの日だけですから。
そうですね、うん、
なるほどね。じゃあまた後で見せてください。
いや、そんな見せるもんじゃないですか、
ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてお隣は、
はい、も
はい、
もうじゃないわ、
も
うお疲れです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日はスイッチャーですか。
今日はスイッチャーです。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、
お つかは実家帰ったんですか？徳島でしょ。
1日の朝ぐらいに、うん、こっちで初詣行ってから帰りました。
こっちで正月してから戻ったんですか？
いや、ちょっと理由がありまして、はあ、あの仕事納めが30やったんですけど、
はいはい、
ちょっとまあ遊びすぎまして、
はい、
年賀状を書いてなかったんですよ、
うん、
で、うん、紅白を見つつ、はい、年賀状を書いてたら、はい、行く年来る年がなりまして、
はい、
でその後のなんか朝の特番も全部終わりまして、
はあ、
終わったが朝の6時だったんですよ、正月の。
何枚書いたん、おつか、すごいね。
今年ちょっと少なかったです。50枚ちょいぐらいで、
すごい。
今年ついにあの手書きが間に合わんということになりまして、プリンター導入したんですけど、
うん、
できる幅が広がってて余計に時間かかりまして、
あ、
凝ってしまった
わけですね。ちょっと凝って、
なんか4種類ぐらい、3、4種類ぐらい勝手に種類パターン作っていっぱい作って楽しんでたら、気づいたら年変わってました。
あ、なるほどね。
そんな新春です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、それでもう戻ってきたんですか、こっちに？あ、もうでもお仕事あるもんね。
そう、戻ってこないと。僕あれですよ、香川2日、いや3日の夜からおります。
あ、そうなん
や。丸亀には1回も帰ってないですけど。
お、
ん、
ちょっと寝カフェ、ね、笑いになって
なんでなんでそんな家あるのに帰らないんですか？
ちょっと遊び歩いておりました
すごいですね。
うん、元気や、
ねえ、
はい、もう香川今年のこの正月が今年最後になるので。
そうですね。
あ、そうか、
ちょっとそれも荒れて香川をうろうろしております。
なるほど、
はい、
はい、
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、そしてまだおったっけ。
はい、
はい、
明けましておめでとうございます。
おめでとうございま す。
よろしくお願いします。
はい、
はい、
いや、僕もね、あの、うん、ズボンは、うん、買ったんですけど、うちはあのジュンさんとこと違ってあれなんですよ。
それ
裾をあの嫁が上げてくれるっていうので、
すごい。
あの、
裾上げ、まあまあ、とりあえずあの
待って、みんな最後まで聞こう、ちょっとあの、ね、
失礼、
最後まで。ちょっとこれ言わなくてよくない？
え、
言わなくてよくない？
あ、じゃあ言いませんので、そちらにお返しします。
え、聞きたい、聞きたい。
裾上げをしてくれる
嫁。
ジーンズなんかそれ専用のやつないとできないでしょ。
じゃあ ね、基本的に平石さんはジーンズ履かないんですよ。
ジー
パンは置きづらいから。
ただゴワゴワしてますからね。
そうそうそう、嫌いって言って、うん、あのコットンの、
はいはい、100コットン100
みたいな、そうばっかりなんで、うん、家のミシンでできるわけです
よ。あ、はいはい、面板だったね。
そう、うん、で、あの裾を買ったところはその裾上げをしてくれないところ、うん、
はいはい、
お
ー、なんでもうするんだったら勝手にせえみたいな感じのスタンスなので、うんうんうん、しょうがないからもううちはやりますよっていうわけですよ、
うんうん、
これ自分で言うのもちょっと嫌ですけど、あのあれですね、
うん、
しますって言ってから半年ぐらい、うん、買っていく。
おお。そろそろかな。
あ、このお正月の話じゃなかったんだ、買ったの。
だいぶ前の話ですよ。
なるほどね。
そう、裾上げね、分かった方、下げる下げるって言ってから、うん、そのまんまとりあえずあの平石さんもね、うん、こう買ったやつを履いているタイプなので。
はいはいはいはい、はい、
間に合わないじゃないですか、その明日から履きたいのにって言われるので、じゃあとりあえずあの折って履いときなよって言って、はいはい、折った状態でずっと履いてますね、
うんうん、まあいいんじゃないですかね、それはそれで、
そう、それはそれでありなんじゃないか、うん、だって最近ちょっと思ってる。
まあもしかしたら急にね、こう足が長くなるかもしれない
ですね。かもしれない、
ねね、
切っちゃうと、
そうそう、対応できない、
戻らないからね。
うん、やる気がないのが分かります。
いや、今年の目標にします。じゃあそれは
何をです
か？裾上げ、
裾上げします。
裾上げする、
はい。なんかなんで自らこういうこの恥をさらさなければいけないでしょう。
でも恥じゃないじゃないですか、言ってみたらね。裾上げして、ね、
そう、
上げるいい嫁みたいなところもある
ね。言ったはいいがやらない嫁みたいな。
そう、ちょっと先生それ言わないでください。
別に恥ずかしいことじゃないです。
ひどい、うん、やりますよ、やりますよ、
はい、
今年は、今年はやらせていただきますよ。はい、はい、そんな感じです。
はい、
はい、
というわけでこのコーナーでは皆さんの裾上げに関するエピソードを募集して。
終わらない、終わらない、終わらない。
ダメでしょ、このコーナー。もうだいぶ使いましたよ。
終わらない、終わらない。
尺的にもう2分ちょいぐらいしかないです。
全然大丈夫です。
うそ、
全然問題ないです。
あとエイダ君が来ています。
はい、はい、
おはようございます。
ぴょんぴょんしています。
ね、もう全然なんか寝起きみたいな感じで目が ぼーっとしてました、
ね、そう眠たいからね反応がちょっと悪いです。
マイク押し付けないであげてください。
そこじゃないおでこじゃないおでこじゃない
でもほっぺも痛い痛い痛い
おはようございます。
はいおはようございます。
あ聞こえた。
まだ10ヶ月なのに喋るわけないでしょ
すごいウィスパーボイスでしたよ。
もう時間ないですからね。
はいはいはい、はい、
というわけでこのコーナーでは皆さんからの裾上げに関する
違う違う違う違う
だからお便り
2回 目、
ね、お便りをちょっともう僕ちょっと今日やる気がないんで代わりにですね、うん、DJ ヤナスターにやっていただきたいと思います。おほう
ほう、はいね、はい、
じゃあゲストの DJ ヤナスターさんですはいというわけでちょっとごめん気持ちの切り替えがよくできなかったけど
自分で振って
もう新年一発目からダダ滑りやこのコーナー
はい DJ 柳さんです。どうぞお願いします。
皆さん明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
というわけでメールが来てますんでいつ紹介いたします。
はいお願いします、
はい、
ラジオネームハムさんからいただきました。ありがとう
ございます。ありがとうございます。
はい、デートスポットといえば熱々な2人がより熱々になるためのスポットですが、ヒヤヒヤな冷めてる2人がよりヒヤヒヤになり、逆に熱々になるスポットを教えてください。先日彼女に別れを切り出された親友に教えてあげたいですというわけでいただきましたけども、はいはい、全く意味が分かりません、
はいはい、一周回って熱々にっていうことです、う
んね、本当ですかね。
熱々にしてる部分を冷やせみたいな、うん、なんでそんなことする必要があるのかっていうのでさらに熱々になるとこも教えてくれて、まあ、普通のと逆パターンと2パターンを教えてくれというわけで、
は
い
は
い、あと10代にPS が、
はいはい、
長井くん頑張れと、
はい、ありがとうございます、う
ん、なるほど。
この中で面白くない人にチェック長井圭介って、ね、
なるほど
いただきましたけども
メールフォームの、
まあ、そうですね、うん、逆にこう期待されてる感が伝わってきて、
はい、だからここは長井さんにちょっとぜひ2人で行くと冷めてしまうスポットっていうのを聞きたいんですけどもどうでしょうか。
冷めてしまう、まあ、2人にとってのその2人に冷めるって結果的には、
うん、
まあそのテンションが落ちることをこうヒヤヒヤになるっていうのかもしれないですけど、最大2人にとってのこうヒヤヒヤって別れることやと思うんですよ、
うんうんうん、
まあ、まあ結果的にこうヒヤヒヤになった結果別れるわけでしょ、
うんうんうん、
だからまあ結果としてねそのヒヤヒヤっていうのは別れることだと思うんで、
うん、
ヒヤヒヤなスポットでしょ、
うん、
僕にとっては、うん、そうですね、香川県の八島水族館ですかね。
ほう、
うん、
なんかあったんですかそこ。
あそこに行って、うん、で
別れちゃった。1
ヶ月後、
うん、
3人の女の人と別れてます。
え、
どういうこと。三股かけて三股
かけて決めたってこと。
同時じゃないよ
さあ足を洗ったっていう表現になります、
ね、たまたまだと思うんですけどね、
はい、
なので、うん、今付き合ってることは言ってません。
ほう、
はい、
ちょっと言ってみよう試しに。
やだちょっと怖い
ちょっと
4度目ね。
多分ね、なんていうかその迷信というかたまたまやと思うんですけど、うん、
すごいねそれ。
でもちょっと怖いんで、
う
ん、
3人とも、
うん、3人とも1月後に、
大体1月後ですね。もう
なんて言うってよ、振られたんですか。
いや振られたり振ったりですけどそれはもうやめよう。
なんて言って振った
んですか。いろんな事情があったんです。
なんて言って振られたんですか。
なんて言って振られた
もしくはなんて言って振ったんですか。どっちでもいいです。
思ってた感じと違う
ひでえなあ、ひでえな。
どっちとは言ってないですからね。振った振られたの。
長井さん、悲しい正月から
っていういろんなねそういう来てあるなっていう。
そうなんや。
そうですね、やっぱりありますね
水族館、
まあ、ちょっと僕にとってはヒヤヒヤスポットなんですね。
ヒヤコイケンあれになっちゃうかな、やっぱり、ね、水場は良くないんじゃん、
ね、イルカのショーとか見たんですけどね、うん、
その時は、
うん、その時は
なるほど、
ね、やっぱいかんね、うん、
ちょっとあまり
ね。いや別に僕八島水族館すごいいいとこやと思ってるんで。
あ、
水族館はいいです、
うん、ぜひぜひ行っていただきたいんですけど
そんな取ってつけたよな
ちょっとあまりにね気が重たい答えだったので、う
ん、ちょっと思ったよりシリアスな感じになりましたね、
うん、じゃあ平石夫妻に聞きましょう。こうデート行った中で、はあ、なんかちょっとヒヤッとしたようなスポット、
ヒヤッとしたような、
まあ、要するにまあ面白くなかったなみたいな。
面白くなかったな。
そんなのなかった。もうい
やいやいや、そんなそういう
ことでもね。確かにね、川柳さん、うん、平石さんと一緒だとどこでも楽しいみたいなこと言ってましたもんね。
いやヒヤヒヤしたやつ。おお、来ました来ましたよ。
そんなこと言ってないと思う。そんなこと言ってないと思う。
いやでもあの人がおったらこう楽しませてくれるみたいな。
そう、相手はどう思ってるか知らないですけどね。神様が今ちょっと喋ってたんで聞いてみましょう。神様、
はいはい、何でしょう。
神様ヒヤッとした瞬間ないですか。
あの 橿原渓谷ってところに
ありましたね。
どこどこ？
あのモミジ、あのあれどこ？綾川とかあっちの辺か。モミジをこう見に行ったんですよ。そしたら狭い道でね、前から車が来たんですよ。でバックでちょっと戻らないかんのですけど、早く落ちそうになりました。
ヒヤッとする。
あれは超ヒヤヒヤしましたね。
全然このコーナーの趣旨合ってませんけど。
ごめんなさい、間違えてた。
そのヒヤッとじゃないです。そのヒヤリハット体験じゃなくて。
すいません、どんな感じですか？ちょっと先生教えてください。
なんかちょっとつまらないなみたいな。
例えば
面白くないなみたいな。
例えば
これ僕言ったことないですけど、絶対彼女がいる状態でパチンコ屋さんとかそういうとこ行ったら絶対面白くないだろうなって
。ああ、まあそうでしょうね。あ、
でも一緒に行って一緒に楽しい人はいいんじゃん。
でもあれって一人で楽しむもんでしょ。
そう
です
よ、
あ、そうなの、
ね、
う
ん、
いや入ったことないんで僕も知らないです。
あ、そう、
はい、
う
ん、
僕正月1月1日元旦から嫁さんと一緒にお出かけして高松競輪場行ってきました。
おお、はいはい、
ちょっと初めて行ってみたいって嫁さんが言ったん
です。はいはい、
めちゃくちゃ面白かったです。
競輪、
まあ、2レースしか見てないんですけどね。
うんうん、
面白かった。
見たことないな。
へえ、
で1レース分はちゃんと当てましたから。
すごい。
すごい、ね、そうなんですか。
でなんかなんですか、地元開催だったんで地元の人が1着取ったんで、うん、なんかファンサービスみたいなね。
あ、
出身
とか。タオルをよけ投げてくれてゴケットしました。
すごい、
すごいですね。
ついてますね。
面白かった。
新年早々、ね、
ほんまや、うん、
中身はもうね、おじさんだらけで全く面白くなかった
そう
ね。
へ
え、ね、パチンコとかダメです、ヒヤッと。
あー、なるほど。
一緒に楽しめるギャンブラー面白いかもしれない。
確かにそうですね。なんかそれこそ、まあ、競輪じゃないですけど、うん、競馬とかみたいな馬が走ってるみたいな、
はいはいはい、競馬デートとかなんかたまに聞くね、う
ん、なんか高知に大きいところあるんでしょ。あ、わざわざ行くっていう
地方競馬
そうそう、うん、
高知がありますね、うん、
へー、すごい生で見ると面白いって聞いた。
へえ、そうなんや。一回見てみたいな、そんな。
というような感じです。じゃあ、アシャミさんどうでしょうか、この冷や、もしくは熱々でもいいんですけどね。こんなとこ行けばいいな、ね、みたいな、ハワイとか。
ハワイとかで、
遠いところで。物理的な熱い感じ。
赤道直下みたいな。
でも、やっぱ冷や冷やな2人が熱々になるんだったら、
うん、
2人のすごい思い出が詰まった場所とか。
おー。
はい。
まあそうですね、
あのお互いに行ったらその時のことを思い出してまず気まずくなってヒヤーっとした後に、うん、その当時のことを思い出してまた熱々になるっていう。
なるほどね。
うん、
うん、
ヒヤーツポイント。ヒヤーツってもうなんかうどんみたいなんですけど。
でも覚えてるもんなんですか、その思い出のスポット。大抵こう思い出のスポットどこですかって彼氏さんと彼女さんに聞いたら多分違う答えを出す人もいるじゃないですか。だから多分その人によって違うんじゃないかなっていうか、
なんか鉄板みたいな正解とかって難しいんかな、やっぱ。
それは本当に印象的な場所だったら2人とも記憶残ってるでしょうけど、
うん
うんうん、逆にありすぎて迷っちゃうかもね。
あ、それはね、もちろんいろんなとこ行ってたら、
初めてデートした場所とか出会った場所とか、
はいはいはいはいはい、
うん、そうですね、
そうですね。
ちなみに川谷さんどうですか。そのここ行ったら私は平井さんともう一回熱々になるよっていうポイント。場所、
はいはい、神様よく聞いておいて。
どこでしょうね、
うん、でもやっぱここは思い出の場所かなっていう、うん、場所。
ああ、
やっぱ式場とか。
いや式場、式場はね、
うん、
あ、結婚式したっていう思い出よりかは、うん、お日様の生放送が、うん、みたいな、
まあ、その思い出
の方が大きいんで、あれですかね、最初に行ったとこですかね。
最初にデートしたところ、
うん、
でどこですか。
川です、吉野川です。
おお、
徳島の。
結構遠出しましたね、初デートで。
ね、うん、じゃああれでもそんな予定じゃなかったんですけど。
もともとは
道に迷って徳島にバーって出ただ
け。よく分かれなかったですね。いやー、うまくいってよかったですほんま。
ね、
うん、気まずい感じになります ね、 なん
かね、迷子になった結果山を越えたんですよね。
うん、あ、なんか2人で達成した感じなんでしょ、やっぱり。
そう、
いや、でも相当迷子になったね。
ねえ、迷子になったっていうか、まっすぐ道行ってたら徳島まで降りちゃったっていうだけの話。
あ、ちょっと南に
行った。でもなんでまっすぐ行こうと思ったんですかね。
あれ、どこ行こうと思ったんでしたっけ。塩の絵でしたっけ。
塩の絵、藤川牧場。
そうですね、 その辺です。
そうそう。
治療の絵です。
これ迷子になるわ絶対。
迷子っていうか、うん、迷子っていうのは目的地がちゃんとあってそこに行けないことが迷子でしょ、うん、そもそも目的地決めないんで、適当に右左で行ってたらよく山に入り込みます。
それはよくやりますね。
でもすごい平井さん、その状態で初デート誘えることがすごいですよ。俺無理ですもんそれ。
これまあとりあえず出て、はいはいはい、次の交差点どっちみたいなので決めてましたね。
結構楽しいかもしれないですけどね、うんうん、それはそれで。
でもそれでさっき言ってたヒヤヒヤポイントみたいなことになるわけですよ。
はいはいはい。
え、平井さんはどうですか、うん、まあ、思い出に残ってる場所というか熱々になるポイントだったりヒヤヒヤになったポイントっていうと、
やっぱ熱々と言ったらあれじゃないです、温泉。
ああ
、暑いね、
うん、暑いね。
ポカポカ
ポカポカ
ポカ。
寒いって言ったらやっぱアイススケートリンクとか、
あ
スキーとか、
ね、うんうんうん、この時期はね、
そうですね、
完全体感ですけどね、うん、
体感ですよね、
体感ですね。
その言葉を待ってました。
みんな納得しちゃったけど、これツッコミの突っ込むところだよなと、
そうみたいな感じになりましたけどね。
はい、
そ
うです、ね、こちらからは以上です。
あ、わかりました。じゃあモッティに聞いてみましょうか、はい、モッティは聞こえてるかな、モッティ。
は、はい、
モッティはじゃあもし彼女とここへ行けばドキドキするなっていうところ、どこかな、教えてくれるかな。
なんでモッティに対してはそうなるんですか。
お化け屋敷とかですか。
ああ、そこ
遊園地で
脅かしたいわけですね、彼女を。ウェーって言って
釣り橋効果、
脅かす側なんです
ね。そう、井戸から出てくるみたいな。急に
お化け役やるんですか。
ぜひ来てねみたいな。
ただバイトしてるだけじゃないです
か。そんなバイトはした記憶はないですけど。
でもしてみたい。
まあ、そうですね。
そうなんや。なるほど。逆に多分ここだけは行きたくないなっていうようなとことかありますか。ヒヤヒヤポイント、ありますか。
ヒヤヒヤポイントは、うん、
なんか裏方の方でアドバイスが
クフってなりましたけど、
盛り上がってますね。
盛り上がってますね。
何
もう放送事故ですよ、完璧に。
それ俺が言うのかよみたいな空気になって、
代役で言わせていただくと、
はいはいはいはい、
元カノといった場所らしいです。
あー、おーでもちゃんと用意
するぐらい。行くことないですか。
まあ、行かないですけどね、僕は。
あ、そうなんですか。
行ったところは。
あ、そうですか。
いや、まあ別にそんなことはないですけど。
え、だって例えば彼女と夢タウン行って別れて夢タウン行かないですか。
まあ僕長谷さんみたいな、そんなひっついて別れてを繰り返すような男じゃないんで。
そんな繰り返してない、俺少ないよ数。
数で数えて今もうすでに3回以上ありますからね、長谷さん。
そうやね、うん、それは確かに。
先生だってそうじゃないですか、1回別れて戻ったんじゃないですか。
ちょっと同じ人ですからね。
同じ人と1回戻って別れるの、別れて戻るの嫌ですよ、そんな。
結婚までしてますから。
なんかね、負けてる。
なんかね、うん。
そうや、結婚したら確かにもう認めざるを得ないですよね。
そうやで。
確かにそうです
ね。
そうや
で。ね、うん。うん。というわけでですね、うん、まあいろいろドロドロドロドロ、あの暑かったり寒かったりするポイントをご紹介いたしましたが、ね、参考になったでしょうか、ハムさん。
こんな感じでいいの？いいの？
もうだいぶ時間も使ったしね。
うん、
もうあの。
飽きてきたんでしょ、正直先生、進行するの。
いや、もうもっともっと話を広げようと思えば広げれるんですけど、
うん、
もうお腹も空いてきましたし。
まあ、
欲望に忠実ですよね、オンエア中寝たりとかね、先生。
そうなんですよ。僕ね、本当にね、あんまり聞いてなかったら勝手に寝ちゃうんですよ。喋ってる時もすごく喋りますから、頑張って、
はいはいはいはい、
それでオンオフがはっきりと今年1年も頑張っていきたいと思いますんで、
はい、オンエア中はずっとオンにしといてください。
それはちょっと厳しいですね。
ちょっとお願いします、それは。
はい、
はい、
というわけで先生の恋愛二次方程式でした。
このちょっとこれ読んでみてすいません。
ちょっと待って、え、新しいジングルこだわったんですか。
すいません、
びっくりした今、あの面白い SE 入れたな。
ちょっと油断してたら裏返ってしまいました、声が。申し訳ありません。さあ、このちょっとこれ読んでみてのコーナーです。このコーナーでは、リスナーの皆さんからいただいたお便りで代わりに本読んだり映画見たりするコーナーです。
はいはい、
はい。その前に ソーシャルストリームのユーストリームの方、うん、市村さんありがとうございます。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
年賀状ありがとうございましたということで、ありがこちらこそありがとうございました。届きました。 LHF の、
はいはい
はい、市村さんですね、うん、あの年賀状にこれ言ってしまいますけど、うん、市村さんが今年は LHF なんか頑張って更新しますって言ってたんで、うん、皆さん楽しみにしておきましょう。
はい、
はい、言ってしまったんで市村さん頑張ってください。今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、リスナーの方からのお便りじゃあ紹介します、はい、ラジオネームともなかさんありがとうございます。
ありがとうございます。
河合ネギさん、皆さんご無沙汰しております。アメリカの友中です。相変わらず番組を楽しませていただいております。最近はランニングしながら番組を聞くのがマイブーム、過去死後です、うん、さてさて、以前に映画ミッション8ミニッツを推薦させていただいたんですが、今回も映画です。最近見てとても面白かったライフオブパイ、虎と漂流した227日をおすすめします。冒頭は少しまったりとした雰囲気ですが、にわかに急展開、題名から類推できる展開になります。しかしこの映画ただの冒険感動物語ではないのです。そこがとてもいい。ぜひとも平石さんと一緒に見て、視聴後に絶対に湧き上がるであろう二者択一的疑問やストーリーの裏側にあるメッセージ、そして感想などについて番組の中でお話ししていただけると嬉しいです。ネタバレも今回は仕方ないと思います。そうしないと話せないと思いますので、ではこれからも楽しい番組待ってますということで、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
映画を紹介していただきました、はいはい、ライフオブパイ、虎と漂流した227日と、はい、
うんうん、
ご存知ですか。結構話題にアカデミー賞をね、うんうん、結構取ってるので、
タイトルは聞いたことありますね。聞き覚えがあります、
ね、タイトルも聞いたことないです、は
い、先生ちなみに映画とか見るんですか。
見ないですね。なんか CM とかで、あ、これ面白そうって思いますけど、見に行くことは絶対ないです
ね。あ、そうなんですか。
何ですか、ライフオブパイって何ですか。
ライフオブパイって何ですか。あの、パイっていうのはですね、主人公の名前です。
あ、パイ君が頑張って、
う
ん、
そうです、うん、虎と漂流した227日という、はい、タイトルで、うん、原作はですね、パイの物語っていうヤン・マーテルの小説なんですけど、うん、それがあって、うん、で去年日本では公開された、一昨年か、うん、公開されております、
うん、全米が泣いたやつですね。
全米泣いたやつですね、はい、はい、あのパイっていうのはインドの、男の子なんですけど、うん、お父さんが動物園を経営してたんですね、
うんうん、
で、その動物園が経営難に陥って、
うん、
でお父さんの知人を頼って、うん、まあ、インドからカナダに移住しようということになります、うんうん、でそこから、まあ、動物園の動物たちもみんな一緒に移住して、
うんうん、
で動物は、まあ、向こうで売るなら売るなら、寄贈するならするならっていうことをしましょうっていうことで、
はいはい、
船で移動しないといけないんですよね。だから全員乗っていくために、うんうん、で貨物船に乗船してそのパイの家族たちも乗っていくんですけど、うんうん、でその船が途中で沈没しちゃって、で主人公のパイが漂流するっていうお話。
そこから始まるわけですね。
そう、そこから始まるんです、うん、結構前半はなんか本当にさっき友中さんメールで書いてってくれてたみたいに、うんうん、映像がこうのんびりした感じの動物園がこうありまして、うんうん、インドっていうのはこんなところで自然も綺麗でみたいな感じの映画なんですけど、うんうん、その漂流し始めたところからすごいあのアクションじゃないけど、なんていうかな、
もうパイがその辺の動物を殴り倒すみたいなアクション。
まあでもあのそれに近いもの
は、え、そう
めっちゃ強くないですか。
漂流するんですけど、うん、救命ボートで脱出するんですね、うん、でもその救命ボートパイだけじゃなくって、うん、トラも一緒に乗っていくんですよ。
トラと過ごした、
ね、そうそうそうそう、漂流した227日っていうことなので、うん、トラと一緒にそのボートに乗って、うん、無事パイが生き残ってそのどっかに漂着できるのかっていうお話。
あ、漂着してないんですか、うん、漂着する227日間。
あ、そうですそうです、200日間ぐらい、
は
い、
あ、海の上ってこと
ですか。そう、海の上で生き残っていくサバイバルな感じ、
トラと一緒にボートの上で、
そうです。
1日目2日目3日目っていうのが10秒間隔で出ていくぐらいじゃないですか。227日でしたら。
そうそうそうそうなんですよ。結構そのまあ飛ぶ飛び飛びというかまあ何日かはこんな感じで過ごしてみたいな感じで、はあ、過ごすんですけど、うん、最初その漂流していくボートに、うん、救命ボートにパイが乗って、うん、で動物がトラだけじゃなかったんですね。
そうなんですか。
そう、動物園の、うん、その動物たちの何匹かがいて、うん、オラウンウータンと、うんうん、あと
オラウンのかおるのか、ね、
そんなのオランウータンがおります。
あ、オランウータンがおる
ね。オランウータンがおります。とあとシマウマと、うん、ハイエナと、うん、ベンガルトラ
がおるの。
ベンガルトラ
がおるの。
あ、おるの。
結構広いボートですね。
なかなかね広い、うん、ほんまやったらその救命ボートで船沈没して、うんうん、みんなが乗って逃げるやつなんで、あ、一人用のやつじゃなくって、はい、乗員とかがみんな乗って、はいはい、逃げる用のやつなんで、うん、多分人で行ったら
30人ぐらい
乗れそう。そんなには乗らないかな。
まあでも10人ぐらい
かな、乗れるやつです。なんで食べ物とか、はいはい、非常食みたいなのはとりあえず乗ってる。水とかは乗ってるんですけど、うんうんうん、その動物たちとまあいて、シマウマとかオーランウータンだったらまだいいんですけど、はいはい、ハイエナとトラは襲ってくるんですよね、うん、肉食なんで、うん、でそれもう最初の時から結構どうしようってなって、人間パイは隅っこの方に追いやられるとか、うん、まあ逃げてるんでしょうがないんですけど、うん、襲われないように、うん、でその間にシマウマはちょっとボートに降りるときに足を骨折してしまって動けないんですね、うんうんうんうん、でハイエナとかに襲われてしまうんですよ、うんうん、で結局襲われ襲われ食べられしてしまって、はいはい、ハイエナがオランウータンとシマウマを襲って、うん、でハイエナはトラに襲われて、結局トラとパイだけ、
なんでパイだけ残るん
ですか。すごいね。そこまで残ったね。
残るんです。
おかしくないですか、その組み合わせ。
なんかパイはなんかボートのこうへさきに乗っ取って、うん、逃げとる、まあ動物が見えたら、うん、そっちに先行ったんですよね、トラとかは。
はいはい、なんかそもそも脱出したんですよね、救命ボートで。
あ、そうです、そうです、そうです。
パイ君は自らその動物たちを乗せていったんですか。
うん、うん、違うんですよ。最初そのボートに乗組員さんたちと一緒に乗るはずだったんですけど。
そうですよね。
そうそうそう、うんうん、乗るはずだったんですけど、乗ってる最中に糸というか紐か、うん、ロープが切れてしまって、うん、それでパイとオランウータンとシマウマがこう乗ってきたんですね、うんうん、でもハイエナとトラはなんかどっかから知らんか隠れとって、うん、最初から乗ってたんですよ。だから、うん、オランウータンは最初乗ってなくて、でも自分が結構可愛がってて名前もつけてた動物だったので、うん、それはちょっと漂流してたのを乗せたんですけど、他の子たち、うんうん、ハイエナとかは勝手に、
あ、乗ってたんだ。
乗ってたんです。で本当だったら自分一人で漂流していくはずだったんですけど、うんうん、トラも一緒に行かざるを得なくなってしまったって。
もう2日目のシーンぐらいでパイとトラだけになってるんじゃないですか。
あ、そうです、そうです。結構最初の段階でもうトラだけになってしまった。
でしょうね。
そうですね、はい、で、うん、そこからまあ生き残っていくためにいろいろするんですけど、うんうん、なんか救命ボートの中にしおりみたいなのが入ってて、うん、生き残るためにサバイバルのなんとか、食べ物はこれぐらいずつ食べましょうとか載ってて、でその中にイカダの作り方みたいなのが載ってたんですね。
船の上で
そうそうそう。でもそれがあったおかげでその浮き輪とかついてるじゃないですか、うん、救命ボートに、うん、それを使ってイカダを作って、うん、でパイはそこで追って、うん、ボートはトラが占領してるというか、
はいはい、
虎をまあ外出すわけにはいかないじゃないですか、うん、言うこと聞いてくれないん で、うん、で虎から逃げるために、うん、ボートにつないだイカダに乗って、うん、 はい、は漂流するんですけど、うん、でそんなのをこうしつつ、魚も取ったりしつつ、生き残っていくんですけど、あのパイが宗教上のこう理由でお魚とか食べない、ベジタリアンだったんですよ。で生き残っていくためにでも魚を取って食べないといけない、でそういうところのこう葛藤があったりとか、最初はビスケットみたいなあの非常食入ってたやつを食べてたんですけど、それも流されてしまって、で生きるためにもしょうがないから食べるみたいな、でトラもなんとか手なずけようというか言うことを聞かせようとして、その魚取った魚をまあ餌にして、あの命令したりとかっていうことをして調教ですよね、をしていくとか、そういうのでこうトラとなんとかかんとかこう漂流していくんですよ。でそのこの映画のそう面白いところの一つとして、最初にこう映画公開された時にすごい言われてたのが、アバターをしのぐ映像美みたいなのを言われてて、 3D で公開されてた映画なんですね。でその海の、まあ、映像とか、こう嵐が来た時のこう波の映像とか、魚がこうバーッと飛び魚がいっぱい飛んできたりとかっていうシーンがあるんですけど、そういうところとかすごい綺麗なんですよ。まあ、家であの 2D で DVD で見たので、あのあれですけど、 3D で見たらすごい迫力やったやろなっていうところ結構見てて分かって、虎がこうふわっと来るシーンとかもあって、その映像の綺麗さっていうのも多分中盤すごい見どころっていうのがすごくたくさん、
そうですね、だって周り、あの海なわけでしょ、
そうあったと思います。で途中で、まあもうほんまに死にそうになってというか、漂流して食べ物も尽きてどうしようってなった時に浮島に着くんですね、で浮島着いて、で葉っぱ海藻みたいなのをまあ食べれたので、それをまあパイは食べて生き返ったみたいな感じになるわけですよ。で水も補給したりして、でトラはトラで、あのその島にミーアキャットがめちゃくちゃ住んでて、わかりますか？
長
細い動物、長細い動物ってい
う、
あれを餌というか飼って、久しぶりの肉みたいな感じで食べてたんですけど、その浮島が夜になると、なんか不思議なこう光みたいなのがバーッとなって、池とかが酸化してしまう、だと溶けてしまうんですよ。でそのパイはその島はなんか人を食べる島やみたいなことに気づいて、で一晩だけそこで補給とかを全部してもうすぐ帰るんですね。ほんでその後、まあしばらく漂流して結局メキシコに着くんですけど、メキシコに漂着して、でトラは海に着く、海岸に着くなり、ひょいひょいっと分かれていってしまって、ジャングルみたいなの消えるんですよ。で全然こう挨拶もせんと帰ってしまったみたいな、しょぼんってするわけですよ、パイが。でこの漂流してたお話をあのパイは大人になって、パイのところを訪ねてきた人に、こんなことがあったんよっていう風に話してるっていう回想だったんですよ、実は。でそういうことがあったっていう話をして、でその聞いてる側もそんな虎と生き残る200何日もとかってできるんやみたいなことを言ってたんですけど、その後々、メキシコでその保護されて病院にいた時に、病院で、船の会社、沈没した船の保険会社の人が来て、沈没した理由をちょっと調べてるんやけど、そのパイしか生き残ってないんですよ結局。で理由というか何か知らんかっていうことを聞きに来たんですけど、その時に今話したトラと漂流したっていう話をしたら、そんなバカなことがあるかと、いうこと、あのトラと200何日も生き残れるわけがないみたいな、そのからかうのをいい加減しろみたいなこと言われて、じゃあ本当のことを話しますって言って、パイがもう一つ話をしたんですね。でその話っていうのが、
そのトラと一緒に漂流したっていうんじゃなくって、自分が一緒に漂流したのはその船の船員さんと、うん、それからお母さんやった、う
んうん、ああ自分の
自分の、うん、でその自分たちのお母さんがお母さんと船員とそれから船のコックさんで、うん、4人で漂流した、うん、で最初その4人でおったのに、うん、船員さんは足が折れとって、
うん、動物と一緒やん、
そう足が折れとってコックさんに、うん、この足切ってしまわんと腐るよって言われて、うん、でみんなで切ったんやけど結局この船員は助からんかった、うんうん、でコックさんがその船員を食べるって言い出したから、うん、それはちょっとどうかみたいなことでこう揉めたりなんだりして、うん、結局お母さんはそのコックさんに殺されてしまった、うんうん、でコックさんは自分が殺した、うん、で最終的に一人で漂流したんやっていう話をしたんです、うんうんうん、でそれがまあその保険会社の人はその話を聞いて、うんまあ、帰っていくんですけど、うんまあ、そういうことだったら、まあ、もうこれ以上聞くのは辛いみたいなんで帰っていくんですね、うんうん、でそのお話もそう回想していて、その聞きに来た人にその話をした時に、うんまあ、どっちが本当やと思うっていう話をして、うんうん、結局どっちが本当かっていうのは映画の中では出てこないんですよ、うんうん、虎と漂流したのか、うんうん、それともそれを人間のであったことを動物で置き換えてた話だったのかっていうの、うんうん、でっていう話で、まあ、パイは結局今はそのカナダで、うん家族もいて幸せに暮らしてるんですね、うんうん、でまあ結局どうだったのかっていうのはそのパイしか知らないっていう風に終わるお話なんですよ。で最初そのトラと漂流してるところっていうのをずっと見てると、うんうん、もう本当にただ単に冒険物語とか漂流してその動物との心温まるストーリーみたいな感じを
そういうの予想させますよね。
予想してるんですけど、うん、結局最終的に最後まで見たら、うん、その人間のまあ、うん、業の深さとか、うん、そういう宗教の話とか、
はいはいはい、
そういうの結構複雑に絡んでくる大人の映画っていう感じでした、
うん
うんうん、まあお話としてはこうトラと一緒に漂流してっていうファンタジー映画としてももちろん見ることはできるので、うん、別にね家族で見たっていい映画だとは思うんですけど、いろいろねこう伏線というか、うんうん、トラの名前がリチャード・パーカーっていう名前なんですけど、うん、このリチャード・パーカーっていう名前が実際にその漂流したことのある昔のイギリスだったかの昔 の, その漂流した事件の当事者の名前だったりとか、うん、結構こう実話とリンクしてたりとか、
うん、
そういうこういろいろ、それからあのコックさんが無宗教で、うん、パイが、うんまあ、ベジタリアン、こういろいろパイはね結構イスラム教ヒンドゥー教キリスト教を、うんまあ、いろいろ全部こう勉強というか、うん、子供の時からずっとですけどこうやってて、うん、でその中からこういろいろな知識を得て、で自分の中の神様についての考え方みたいなのを、うん、独特なのを持ってるみたいな、
うん、
でその仏教徒の船員が出てきたりとか、いろ、うん、んなのがこう合わさって、うん、深く見出したらキリがない、
うんうん、そうですね、うん、実際に今漂流してるから死とすごい隣り合わせじゃないですか。そうするとそれぞれの宗教による死生観の違いっていうのは大きく出ますよね、
うんうんうん、全然違うと思う本当に。そのパイが全部の宗教のその話を知ってたからこそ出てくる考え方とかトラとのやり取りとかセリフっていうのもあったと思うので、ちょっとね宗教の勉強してからもう一周したいなと思いました。
あー、なるほどね。やっぱり違いがありますからね、
うん、それぞれ宗教。そうそうそうそう、分かってて見るのと全然違うなっていうふうには思いましたね。
あー、なるほどね、
うんうんうん、すごいでも面白かったです。これね、うん、でもやっぱり誰かと一緒に見て、
うん、
いろいろ話す方がより面白いかもしれない、
うんうん、まあ、違いが出るでしょうねやっぱり考え方、うん、
思いましたね、うんうんうんうん、友中さんもね平石さんと一緒に見てみたいなことを書いてくれてましたけれど、
うん、
ちょっと平石さんに聞いておきましょう。
あ、そうですね、
だいたいザラッとは話しましたけど、
あらすじは話していただきましたけど、
うん、うん、
あれ
あれマイクいってます？うん、平石さんどうでした映画？
こちら平石です。
はいはい、
はい、何でしょう何でしょう、今ざわっとなってますこっち。
あの、ライフオブパイのあらすじとかなんとかっていうのをざらっとこう話させてもらいましたけど、
はい、
まあ、一緒に見たわけじゃないですか。
そうですね、
なんとなく
熱々で、熱々で、あ、これコーナーが違かった。冷や熱でね、
あーそっち。
うん、まあそっちでね、はいはい、こんな感じでね、どうだったかなっていう話。
いやまあ今おっしゃられた、
うん、ですよね。やっぱりその感動で宗教をね勉強してからもう一度っていう、そうそう、そこですよね。
そういうことです
ね。わかりますわかります。
まあちょっとあの言い訳というか、うん、見てて、うん、あすごい映像だなと思って、うん、でこうパイ君が最後漂着して、
うんうん、
あよかったよかったってなった時点でちょっと子供と遊んでたら、
うん、
最後の方ちょっとなんかぼやっとしか聞かずに終わって、
うんうん、
あれみたいな。
そうでしたっけ。
そうそうそう。でなんか最後のその船員がとか、うん、お母さんがとかいう部分はもう、うん、まあ、はいはい嘘嘘みたいな、
あ、
うん、感じでちょっと聞いてしまったんですよね、
うん、遊びながら。それはね確かにでもある。最初ああやって聞いとったら、うん、なんかその虎と漂流しとった分がもう映画の中では1時間何分とか、うん、
あ
で最後のちょろっとこう保険屋さんに説明した分やったから、
うんうん、
その信じてくれんけん無理やりなんかを作ったみたいな感じで、そうそ う,
う, か、
うん、そ, う, そ, うそうそうそう、話しとる
かなと思って、
うん、
ぼーっと聞いてました、うん、で、そうそう、終わった後あれちょっと待てよと、うん、今の聞き逃したやつダメだったんじゃないのみたいな。
よく考えたらみたいなね、はい、感じだったんで、それはね確かにあるかも。そのまま見たらほんまにそのまま見れる映画かなっていう感じですね。まあ、でも映像だけでもねほんまに面白かったというか見応えのある映画だったと思うので、
う、
はい、ぜひあの最後まで言ってしまいましたけど、
ね、もう、
まあ、あれだったら
大丈夫です。
見てみていただけたらと思いますね。アカデミー賞はね、はい、ちなみに監督賞、うん、視覚効果賞、撮影賞、作曲賞の4冠だったそうです。
わ、
すごいですね。
すごいですね、
うん、なかなかなかなか見応えのある映画でした。
うん、
頭使う映画。
そうです、途中から特にそんな感じになったんですよね。
うん、ぜひ、
はい、
そんな感じでした、
はい、
友中さんいかがだったでしょうか。こんな感じで大丈夫かい。いや本当にね自分で見て、うん、自分でいろいろ調べてほしいです。
あなるほど、うん、
伏線とかもね、うんうんうんうん、私も多分見落としてるやついっぱいあると思うので、う
ん、また原作を読んだら違うかもしれない、ね、
うん、違うと思います、うん、はい、ぜひ初めて聞いたぞっていう方はちょっと見てみてもらえたらと思います。面白かったです、うん、
はい、
はい、友中さんお便りありがとうございました。今日はライフオブパイ虎と漂流した227日という映画をご紹介させていただきました。以上さおこのちょっとこれ読んでみてのコーナーでした。お送りしてきました川根木沢子のホスト前になりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。
先生の恋愛二次方程式では皆さんの漂流した227日間のエピソードをお待ちしております。
そんなエピソード持っとる人おらんと思うな。はい、そしてアショミン、
はい、
はい、
ミンミンゼミナールでは私たちに教えてほしいテーマを募集しております、はい、もちろん漂流ネタでも OK です。
漂流ネタ
も
サバイバルどうしたらいいかなとかでも OK です。
もういいですけどやってくださいよじゃあ。
やる頑張る、はい、
さあこのちょっとこれ読んでみてには、私読んでもらいたい本や漫画、見てもらいたい映画、漂流した時に読みたい本とか送ってください。お待ちしております。はい、その他普通のお便り何でもお送りください。ご意見ご感想などお待ちしております。宛先はすべて同じです。お便り @yanastar.com、 ホームページのメールフォームもご利用ください。またツイッターやってらっしゃる方@yanastarjp をつけてつぶやいてください。待ってます。
メガネ男子〇〇も待ってるよ。
募集するんですかそれ。
しないんですか。
何を募集。
いやまず一回コーナーやってから募集しようかなって思ったんですよ。
長井くん探りみたいな。
だってどういうコーナーかってやらないとわからないかなと思う。
試しにみたいな。
はい。
はい。
じゃあ次回。
じゃあ次回やりましょう。
次回。
じゃあ次回長井さんと淳さんのコーナーやりましょう。
わーなんか丸々に当てはめてきますよ。
そう。うん。
で当てはめてきたらいいんですかね、
は
い、
そうです。なんか考えてきてください。ジュンさん、
あ、わかりました。
試しに こんなやつをやりますよっていう
メガネ男子プレゼン大会みたいな感じですね。
そんな感じです。
それで方向性が決まる感じですか、ね、
決まる感じです、はい、大事
な感じですね。
すごい大事。あ、はい、よろしくお願いします。
了解しました、
はい、次回はじゃあ永井さんとジュンさんのコーナーですね。はい、うん、はい、お星様になりました。第102回お届けしてきました。いかがだったでしょうか、
はい、
新年1回目の放送ですけれど、
うん、1回目、うん、
ね、
2014年、
はい、
どうなるんでしょうね。
何か今年、
いやどんどんここから抜けていくわけでしょう。
だんだん割と動く年だよね今年は。
そうだね、うん、だって2月にまず大塚があるでしょ。徳島戻っちゃうでしょ、はい、3月にはみんな卒業していくメンバーが卒業していっちゃうでしょ。
ユーミン、俺、モッティがおらんくなるわけでしょ、
うん、そう結構ね、うん、結構やばいでしょ。
半分入れ替わっちゃうよ。
そう結局、うん、最終的におっさんばっか残る感じになるじゃん、ね、卒業していくからね。
嫌ですよね、おっさんばっかり残ったらね、
はいはい、そうですね、嫌ですね、おっさんばっかり
測りたいですね。
なんかね、うん、なんかなりませんかね、これ。
なんかしないとね。
ね、本当に、うん、若者を
もう全部一新しましょうか、全員もうなんかドラえもんの声優陣みたいにガラッと全部変えちゃいましょう。
それ結局なんか別の番組が始まるだけですよね。
そうですね、新番組ご期待ください。
なんか結局お星様がイートピアから追い出されるっていうだけの話
ですね。あ、そうだとちょっと厳しいですね。
悲しいですね、それは。
厳しいですね。
あ、まあ頑張っていきますので、
うん、うん、そうですね、
もうちょっと続けたいので、
もうちょっとでか、もう続けていきましょう。
はい、
エイタ君がじゃあ大きくなる
ぐらい、物心つくまで成人式まで頑張って。
成人式
か、
おっさんばっかり。
おじいちゃんですよ。
おっちゃんおばちゃんのラジオもやってますけど、
おっちゃんおばちゃんばっかりになるけど、
ねえ、ちょその時のこともちゃんと考えてコーナーも作っていきましょう。特売日の日みたいなと
か、
ね、
あ、今日卵の
日、今日どこどこが、
はいはい、
来週何曜日は何どこどこがみたいな、
いいダイエット方法あるとかね。あ、
アンチエイジング、
あ、アンチエイジング、
アンチエイジングとか面白いね、コーナーあったら。
はい、みんなでちょっと顔の体操から始めましょうか。
だから早くなっていきますからね、放送も6時半とかから始まりますから。
早すぎでしょ、
今10時で遅刻してるのに。
なるほどね、うん、まあ頑張っていきましょう、そこまで。じゃあ、
はい、
はい、これからもよろしくお付き合いのほどお願いいたします。今年もこんな感じですが、皆さんお便りも募集しておりますので、
はいはい、
待ってます。何なんか来てる？なんか来てる？なんかコントロールルームからのコメントをいただいてるらしいんですけど、
はいはい、
っていうの
更新して
どこどこ誰
え、メッセージいただいてる？
あ、小原花さん、ほんま、あのツイキャスの方、今日配信だったんだって、明けましておめでとうございました。
おめでとうございます。
おめでとうございました。ありがとうございます。今日配信でした。昨日お知らせしたんでね、
は
い、すいません、なんかこんな今年もね、
うん、
明日やりますみたいな。
いつもギリギリ、
そうギリギリギリなんで、
はい、
はい、よろしくお願いします。
私もよろしくお願いします、はい、
ありがとうございます。コメントいただいて気づかんところでした。みんながねコントロールルームで必死でしたね。
そう、
見ろ見ろ
見ろ見ろって全員がやってました。すいません、ありがとうございました。はい、ということでこんな感じですかね、
はい、
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、かわいにさこのお星様になりました。このあたりでじゃあ お別れにしたいと思います。ここまでのお相手はかわいなぎと
長井と
あしゃみんと
先生でした。
バイバーイ。今日の裏方、今日はさわこと平石さんが、
お、熱
々目音漫才、
今日の悪かった点を一つ、はい、よーいスタート。
はい、今日の悪かったということでね。
何ですかそのテンション。まあいいですけど、はいはい。
何かありますか？
今日悪かったとこ。裏方的にはどうでしたか？
裏方100点じゃないです。ちゃんと10時に来てましたし。
違う。違う。そこはね、まあ、良かったと思いますよ。
はいはい。
いや、逆に言うと悪かった点は、そのパーソナリティの遅刻だと思いますけど。
誰も来てないっていうね。
じゃあ中身。中身の話。
中身、裏方は別に、目立ったミスもなく、筒がなく、やってたと思いますよ。
あ、そう
エイタ君もちゃんと寝さしましたし、
あ、寝たんですか、
はい、
あ、それはまあありがとうございました。
なので、はい、中の悪かった点をちょっと早く。
え、外から見てどうだったんですか、中は。じゃあこっちはもう喋ってるばっかりなんで、中見えてないですからね。それがいかんところかな。
そうですね、
周りをちゃんと見るみたいな、
ま、頑張れ
頑張る